今日のコリントの信徒の手紙の2、8章1節以下に記されているのは、困難に直面している教会、特に財政的に厳しい状況に追い込まれている教会を助け支えましょうという、まあ、こういう呼びかけです。誰に呼びかけているのかというと、別の教会です。教会が教会を助ける、教会同士で助け合い支え合い祈り合う、それはコリントの信徒の手紙が書かれた紀元1世紀、あの町この町に教会が誕生し始めて間もない頃も現在においても変わりはない。まあ、しかしこの手紙における呼びかけというのは、ただ困っているから助けてあげましょう、支えてあげましょうと、こう言っているのではない。財政的な困難に陥っている一教会を助け支える、まあ、具体的には皆で献金を捧げて困っている教会に届けようということでありますが、なぜそうするのか、なぜそうできるのか、なぜそうするべきなのか、その根拠がここに明らかにされているのです。なぜならば、その根拠を知り確認することによって、困難に陥っている教会を助け支えようというもの一人一人の信仰が確かなものとされ、霊的にも強められるからです。そして支えられる教会の歩みも信仰的霊的に守られ支えられるからです。まず困難に陥っている教会を助け支えるのはなぜか、それは単なる人助けではない。教会は人間に対する神の救い、さらに言うならば神による無条件の救い、人間に対する神による無条件の救いを知っている。神の救いは人間があれをしたからこれをしたからではない。神は人間に対する一方的な愛のゆえに、力ある御手と御業を伸ばして救おうとされる。神はそういうお方なのだ。その神の救いのうちに生かされていることを知っているならば、困難に陥っている教会を助け支えようとするのは当然でありましょう。ではなぜそうできるのか。それは人間に対する神の救い、神による無条件の救いという大いなる恵みを受けているからです。まあ、そのことを今日のところではマケドニア州の諸教会のことを例に挙げて言っています。彼らは自分たちも苦しみ激しい試練を受けていたにもかかわらず、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなった。彼らは自分から進んで聖なる者たちを助ける事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに願った。まあ、そのことをマケドニア州の教会に与えられた恵みだとこう言っているのです。自分たちも苦しく貧しいのに、さらに人に惜しまず施しをし、事前の技に参加することを望む。この世にあっては考えられないことです。特に今、自分たちのことを最優先、自分たちさえ良ければいい、特に今そういう風潮にある。でもこのところで、自分たちが困難に陥っているにもかかわらず、人のために施しをする、そのことを望んでいく、それは神に与えられている恵みなんだ。こう言っているのです。しかしここで恵みとこう訳されている言葉を見ていきますと、事前の技と訳されている言葉とは同じなんです。どういうことかというと、我々は神の恵みを受けているのだから、その恵みに感謝して神にお返しすることができるはずだ。事前の技というのは神の恵みのために奉仕するということなんです。 ですから自分から進んで聖なる者たちを助ける事前の技と奉仕に参加させてほしいと。具体的には自分がどのような状況に置かれていようとも自らを捧げ献金を捧げて神の御業に神の御心に沿って自分自身を捧げる神の良い技に預かることを望んでいくのです。神の恵みを受けているからこそそうできる。ではなぜそうするべきか。それはイエス様の恵みを知っているからです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。こう主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられたと、それはイエス様が神の一人子でありながら私たちの全ての人間の罪を許し救いへと導くために人の姿をとってこの世に来られたということです。そして十字架へと向かわれた。イエス様が自己を自分自身を貧しくされたということはまさに神の大いなる恵みに他ならない。その恵みによって私たちは神の救いに預かることが許されているのだから、だからその与えられている恵みに応えるべきなんだ。自らがどのような状況であろうとも神の恵みに応えるものとして自らのすべてを捧げて慈愛慈善の技に励むべきなんだ。聖なる者たちの困難、財政的な困難に陥っている教会を支えるための働きに持てる力を注ぐことができるはずだ。そうするべきなんだということです。それによって援助を受ける教会は神の恵みのうちに助けられ神の救いに預かることになり、援助をする側も事前の技に励むことで信仰的にも霊的にも豊かにされる。そこでお互い釣り合いが取れるのだと。あるいは逆のことが起こるかもしれない。支えていた側が今度は支えられる側になるかもしれない。いずれにしてもどのような時にあっても神の恵みを受けているものだから、イエス様を知っているイエス様を信じるものであるからこそ互いに助け合う、自らの全てを捧げて自分のことばかりではなく人のこと誰かのことを考えていく、そのことのために働きたいとこう望むものへと変えられていくのです。繰り返しますが、このように教会が教会を助ける、教会同士で助け合い支え合い祈り合う、それは教会が誕生し始めてから現在においても変わりはありません。2000年を超える時が過ぎても全く変わっていない、それは教会が教会であり続けているからです。時代は変われども教会の本質というものが変わってない。唯一なる真の神のみを神とし、その一人子イエス様を救い主メシアと信じる者たち、つまり神の民が一つところに集まり週の初めの日に礼拝を捧げている、ひたすらそのことを守り続けている。神の民が礼拝において神の恵みへの応答として自らのすべてを捧げ、自らを明け渡し感謝と応答の捧げ物を捧げ、そこで信仰を告白し続けている。それこそまさに神に身も心も捧げる神の民の献身の印なのです。献身と こう言いますと、教会に集う方々は牧師になることだ、そう思われるかもしれません。しかし決して献身イコール牧師になる人ではない。神の御前に集められ、そしてここで信仰を告白する者、自らの心身ともに全てを神に捧げる者、それこそがまさに献身なのです。そして礼拝においてその証が立てられる。共に礼拝を捧げる、それは神との出会いの時であり、神の恵みを与えられる時であり、それゆえに神の民としての自覚を新たにされる時です。今一度9節の御言葉に聞きます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためです。今こうしてまた私たちは礼拝において神の恵みをいただいている。その恵みにどう応えて生きるか、それが献身の印を捧げる者一人一人にいつも問われているのです。祈ります。